心の健康を保つ30の方法。その1、健全な精神を保つためにはコントロールの練習が必要。いつの時代でもそうですが、健全な精神を保つことは最も重要な課題です。落ち着いた性格で穏やかな人格になり、知性、品性を兼ね備えた人物のことです。健全な精神になればトラブルがあっても落ち着いて対処でき、人間関係の悩みも解決できます。人間関係とは心の問題であり、心の問題は精神面のコントロールにかかっています。精神のコントロールとは車の運転と同じです。運転を知らない人間が行動を走れば、交通ルール、ハンドルの握り方、カーブの曲がり方を知らないためすぐ事故を起こします。精神も同じようにこの世のルール、コントロール方法を知らないとすぐ事故を起こします。イライラしたり人と喧嘩をしたりしてすぐぶつかります。車の運転と同じようにまずルールやコントロールを学び、うまく運転できるように何度も練習する必要があります。それが健全な精神を保つ心の習慣です。私たちは車の運転免許も必要ですが、精神の運転免許の方がはるかに重要であり必要な免許証です。一度でうまくいかせようと思わないことです。車の運転の練習をせずに最初から車の運転ができる人などいないように精神も最初からうまくコントロールできる人はいません。私たちは誰でも初めは精神のコントロールがうまくありません。子供はすぐ泣いたり怒ったり喧嘩をしたりします。それは精神のコントロールを知らないからです。人生を通してルールを学び、何度も精神のコントロールの練習をすることで次第に穏やかな性格になります。大人として落ち着いた性格や人格になるのです。まずルールを知り、コントロールの練習から始めましょう。健全な精神を保つために精神の運転の練習をする。心の健康を保つ30の方法。その2、他人への迷惑を考えてから行動すればぶつかることはなくなる。健全な精神を保つとは、車で安全運転を心がけることと全く同じです。適度なスピードで進み、カーブを曲がるときにはきちんと左右を確認してから曲がります。運転が上手な人は操縦が安定し、滅多に事故を起こしません。もちろん 100% 事故を起こさないわけではありませんが、運転手の心がけによりその確率は低く抑えることが可能です。そんな車の運転で考えてみましょう。あなたが車に乗って前に進むときです。前に進んでから左右を確認しますか？それともまず左右の確認をしてから前に進みますか？すぐわかりますね。左右を確認してから前に進みます。同じように健全な精神を保つためにもまず前に進むのではありません。左右を確認してから前に進みます。人にぶつからないか、人の迷惑にならないかを確認してから行動します。それくらい当たり前じゃないかと思います。そうです、当たり前のことです。しかし現実では他人の迷惑を気にせずに一人よがりで行動しようとする人が多い。ぶつかります。当然です。左右を確認せずに道路に飛び出せば遅かれ早かれぶつかるのは当たり前です。あなたに必要なことはまず左右の確認をしてから前に出る習慣です。他人の迷惑にならないかと十分に確かめてから進みます。人とぶつかることが大幅に減少するのです。他人の迷惑にならないと確認してから行動する習慣を持つ。心の健康を保つ30の方法。その3、10年後という未来から考えると全てが感謝に変わる。私たちがイライラするのは目の前ばかり見ているからです。目の前のこと、今のこと、現在のことしか考えていないからです。もちろん今に集中することは大切です。今を見てはいけないと言っているのではなく、今だけしか見ていないのは問題ですと言いたい。未来も視野に入れてほしいです。今のことしか考えていないとムカッとしやすくなり人とすぐぶつかります。しかし今のためだけではなく未来のためにと考えると意識が変わります。しつけが厳しい親の元で育った人がいます。毎日親からの厳しいしつけのため親が大嫌いになってしまいました。厳しい言葉だけでなく時には拳が飛んできます。親から叱られている瞬間は親が憎くてたまらないことでしょう。今しか見ていないと確かにそう思うのも無理はありません。子供はあまり先のことを考えていませんから親の厳しさの意味を理解するのは難しい。しかし10年後という未来から遡って考えてみましょう。あなたに対する親の厳しいしつけは10年後という未来には必ず役立っていることでしょう。一時的な厳しいしつけは長期で見ると意味がわかります。親があなたを叱っているのは今のためではなく未来のために叱ってくれています。親は大人ですからあなたの成長を長期で考えています。今だけしか見ていないと親の憎しみしか生まれません。しかし未来のためにと考えると親の感謝が生まれます。全く正反対の感情になります。親が憎いと言っているうちはまだ子供です。子供であるあなたはまだ視野が狭いのでそれに気づきません。故に親とこの間で誤解が生まれてすれ違ってしまいます。手前ばかりを見ているとイライラします。しかし遠くを見ると穏やかになります。感謝、感激、感動に変わります。10年後のためにと考える。心の健康を保つ30の方法。その4、お互いのためになる行動をすればいい。自分のためだけに行動すると他人を無視した勝手な行動のためすぐトラブルへ発展します。世界は自分中心で回っているという一人よがりの行動や判断はトラブルを招き、喧嘩、争い、いがみ合いへと発展します。当たり前の話です。では自分のためではなく人のために行動すればいいのでしょうか？人のためなら問題ないと思いますが、これも少し違います。他人のことばかり考えていると今度は自分の足元が暗くなります。東大元暮らしです。人のためにと思い家族や友人関係を無視している人はいくら人のためと言っても幸せにはなれません。人のためと書いて偽と書くように他人の幸せばかりを考えるのも幸せの偽りであり、人生の歯車が狂います。医者、先生、政治家、警察官など聖職と言われる人たちは世間から尊敬されても家族関係は崩壊寸前という話はよくあります。では自分のためでもなく人のためでもなくどうすればいいのでしょうか？お互いのためになる行動を考えればいい。自分のためになることが人のためになる一石二鳥となる行動や考え方を目指します。ポンポンの関係です。自分も他人も一緒にハッピーになれることをすればいい。自分のためになっているから充実感が得られ、また他人のためにもなっていますから人から感謝されます。そのためにはまずあなたが発光体になることです。電球のように発光体になれば自分も他人も同時に明るく照らせます。それが最も理想的な人物像であり生き方なのです。お互いに幸せになれる行動をする。心の健康を保つ30の方法。その後、輝く人とは発光体になっている人のこと。灯台が遠くを照らしていると足元が暗くなります。逆に足元ばかりを照らしていると今度は遠くが暗くなります。自分も他人も明るくなるための理想は発光体です。闇を照らす灯台がもし太陽のような発光体になれば自分も明るくなり360度明るく照らします。まさに理想的な存在です。では発光体になるためにはどうすればいいのでしょうか？あなたが最も喜びを感じる好きなことをすればいい。もちろん好きなこととはいえ他人の迷惑になることではありません。自分が喜びを感じかつ他人が喜んだり社会の役に立ったりするようなことです。人と話すのが好きという人はその才能を徹底的に磨くことです。話すのが好きなら人との会話で自分が楽しみ、相手を喜ばせ、見ている人まで楽しませることができます。プロのアナウンサーや司会者はみんな話すのが好きな人です。自分が楽しむことで人を楽しませることになっています。音楽が大好きという人はまず自分が音楽に没頭します。好きな音楽を磨けば自分も喜び、聴いている人の心に活気を与え、自他ともにハッピーになれることでしょう。まず好きなことを徹底的に磨いてください。お金のために好きなことをするのではありません。親から友人からすごいと尊敬されるためにするのでもありません。格好悪くてもいいから自分と他人が同時にハッピーになれる好きなことを徹底的に磨けばいいのです。好きなことをして輝く。心の健康を保つ30の方法。その6、服が汚れたくらいで大騒ぎをしない。コーヒーをこぼして服に汚れがついてしまうとショックを受けます。特に買ったばかりの大切な服ほど汚れた時の心の痛みは大きいです。しかし考えてみてみましょう。別に腕や足が切断されてなくなったわけではありません。腕や足は世界に一つしかないので取り返しもつかず大きなショックを受けます。 取り返しがつかないことはショックを受けて当然です。しかし服が汚れたからとはいえ二度と取り返しがつかないわけではありません。着替えればいいだけです。新しいものを買えばいいだけです。腕や足が切断されてなくなることに比べれば大したことはありません。服や物に執着せずダメになったら取り替えればいい。新しいものを買えばいいと楽観的に考えるくらいでいい。自分の腕や足は世界に一つしかありませんが、服は他にもたくさん種類があります。いくらでも何度でも取り替えが可能です。新しいものを買ってもいいでしょう。服が汚れたくらいで大騒ぎをしないのです。服が汚れたら着替える。心の健康を保つ30の方法。その7。同じ精神レベルの人同士がぶつかる。あなたが誰かと喧嘩やトラブルでぶつかったとき、お互いが言い合います。あなたが悪い。違う。そっちが悪い。お互いが自分の方が正しいと思い込み、一歩も譲りません。自分の方が偉い、賢い、正しいと思っているから自分は間違っていない。相手が間違っていると言い張ります。しかし、実際、ぶつかった相手とあなたは同じ精神レベルということです。同じレベルだから高さがちょうどいい、ぶつかったのです。もし、お互いのレベルが違うならぶつかることはありません。異なる高さで飛んでいる飛行機同士はぶつかることはありません。同じ高さで飛んでいる飛行機同士がぶつかります。あなたが誰かとぶつかったら、自分と相手は同じ精神レベルであると気づくことです。ぶつかったから相手はレベルが低いと思うのは誤解です。レベルが同じだからぶつかります。相手は自分の鏡だと思うことです。ぶつかった相手はあなたの精神レベルを映し出している鏡なのです。ぶつかった相手で自分の精神レベルをチェックする。心の健康を保つ30の方法。その8。精神レベルを上げてぶつからない人になろう。人とぶつからない人間になるためには2通りの方法があります。1。自分の精神レベルを上げる。2。自分の精神レベルを下げる。解決するためにはあなたの精神レベルを上げることです。なぜレベルを下げる方法ではなく上げる方法で解決するのがいいのかというと、高いレベルほど人が少ないからです。レベルが上がれば上がるほど人が少なくなるので、ぶつかる確率が低くなります。現実の世界では低いところほどたくさんの障害物があります。人、自動車、ビル、山など障害物がたくさんあります。しかし、高いところほど障害物が少なくなります。究極は宇宙に突き抜けるほど高いレベルまで高く登ることです。宇宙のような高いレベルまで上がると無重力状態のようになり、力を入れなくても前に進む世界になります。あなたの精神レベルも同じです。精神レベルが低いほど誰かとぶつかりやすくなり、高いほどぶつかりにくくなります。低いままだといつまで経ってもぶつかりやすい人生になりますが、レベルが高くなればぶつかりにくい人生になります。精神レベルが高くなると心が広くなり、相手を許すことができるようになります。イライラがなくなります。ぶつかることがありません。ぶつかることがないゆえに、どんどん自分の人生が切り開けていきます。では、精神レベルを上げるためにはどうすればいいのでしょうか。人間のすべての活動は愛の活動であるという事実に気づけばいい。すべての行動は愛の表れです。喜怒哀楽はすべて愛の表現です。自分を認めてほしいから相手に言いがかりをつけたり怒ったり泣いたりします。相手が怒っている理由も愛を表現しているから一生懸命に怒っているだけです。自分の意見を押し通そうとするのも自分のことを分かってほしいという愛の表現。相手に自分のことを分かってもらえれば嬉しくなり喜んだり笑みがこぼれたりします。すべての人の活動が愛の表現であることに気づけば相手も自分と同じなんだと思い許すことができるようになります。私たちに愛のない人はいません。たとえ監獄に入れられている悪人でも悲しければ涙を流します。彼らにも愛があるからです。愛を表現する生活の中でその仕組みを理解せず勘違いがあったゆえに悪事を働いてしまっただけです。すべての人に愛は内在し愛し愛を求める行動をしています。その活動の中で時にはぶつかってしまうことがあるということです。この愛の仕組みに気づくことです。早い時期に気づけば若くして精神レベルを上げることができます。しかしずっと気づかないままだといつまで経っても精神レベルは低いままです。いつ気づくかどこで気づくかです。なら今気づきましょう。自分はもっと素晴らしい人生を歩みたい。自分のことを相手に分かってもらいたい。この本を読んでいることは心のどこかでこうした願いがあるからだと思います。そう思うのはやはりあなたの中にも愛がある証拠です。愛したい愛されたい気持ちがあるからです。私が今ここで愛のお話をしているのも私にも愛がある証拠です。自分のことを分かってもらいたいし、あなたにも素晴らしい人生を送ってもらいたいという愛がお互いにあります。今ここで共有、共感ができています。これに気づくと全ての人がいい人に見えてきます。いえ、実際のところ全ての人がいい人です。今まで障害だったと思っていたことは勘違いだったということに気づきます。全ての活動は愛の表現であることに気づく。心の健康を保つ30の方法。その9。そもそも自分のものなんて一つもない。心の安定のためにいいアイデアがあります。所有しているものを減らすことです。部屋の中にあるいらないものを捨てます。自分が持っている余分なものを減らします。すると必ずイライラが減ります。あなたがイライラするのは何かを失ったからです。物に執着しているから、亡くなったとき、傷ついたとき、汚れたときにショックを受けます。さて、このようにお話しすると、あなたはこう思うでしょう。どれも大切なものだ。どれも捨てられない。捨てられない理由は明確です。物に対して執着しているから捨てられません。執着心が強いから物を手放すことができません。物より初めに手放さなければいけないのはその執着心です。執着する心がたくさんの物を引き寄せ、手放せなくさせています。これは自分のものだという気持ちが強いです。しかし、事実から言ってしまえば、そもそも自分のものなんて一つもありません。自分のものは自分のものじゃないの。その通りです。自分のものは自分のものではありません。あなたが手にしているパソコンもあなたが作ったわけではありません。お金でパソコンを買ったとしても、そのお金もあなたが作ったものではありません。そんなあなたも自分で自分を作ったわけではないはずです。すべてのものは原子や分子から成り立っていますが、原子や分子も元は人が作ったものではありません。この世において人が一から作り出したものなど一つもありません。これは考え方ではなく事実であり真実です。そう思い込まなくてもそういう現実があります。みんなこれは私のものという勘違いをしているから不要な執着心を持ちます。不要な執着心のためにイライラしています。まずこの世に存在するすべては自分のものではない事実に気づくことです。自分が思い込んでいる勘違いに気づけば執着がなくなります。さあ執着する心さえ幻だと気づけばさっさと部屋のものを捨てましょう。本当に生活に必要なものだけを残せば驚くほど部屋はシンプルになるはずです。とにかく所有しているものを減らすことです。汚れたり傷ついたり亡くなった時のイライラがなくなります。心が安定するのです。自分のものなんて一つもないと気づき所有するものを減らす。心の健康を保つ30の方法。その10。一人の時間を作らないと自分のことを振り返られない。より良い未来を作るためには自分のことを振り返る時間が必要です。自分の反省点やこれからの進路についてなどです。大切な時間です。行き当たりばったりで歩むのは少し危険です。時々人生を振り返ることで生き方の再確認や軌道修正がしやすくなります。希望通りの人生を歩むことができるでしょう。しかし自分を振り返ることはいつでもどこでもできるわけではありません。友人と一緒にいる状態では自分と本当に向き合いません。もちろん友人との会話に影響を受けるかもしれませんが、目の前に人がいると冷静な判断がしにくいです。友人の意見や感情が入ってしまうと、かえって自分の本当の気持ちが分かりづらくなることがあります。自分のことを振り返るためには何が必要でしょうか。それは一人になる時間です。自分のことを振り返るためには一人になる時間が必要です。誰にも邪魔されない自分だけの時間です。こうした時間があって初めて自分のことを振り返られます。きちんと自分の思い描いた道を歩めているかどうか。これから何がしたいのか。一日の行いを振り返ったり、自分の悪いところを反省したりなどです。 一人になってじっくり考えることで自分の考えを落ち着いて整理できます。素直に反省できたり感じたり気づいたりできます。この時です。素直に自分が考えたり感じたりしたことだからこそ、よし、間違いないという確信も得られます。自分が納得できる判断ができれば、また明日から頑張る元気も出てくるのです。自分のことを振り返るときは一人になる。心の健康を保つ30の方法。その11、善人より悪人の方が救いやすい。イエス・キリストの言葉に悪人は善人より救いやすいという言葉があります。善人の方がいい人ですから救いやすいというのも善人ではないかと思います。しかし実際のところ悪人の方が救いやすいです。自分は間違っているという自覚があるからです。自分は間違っていると反省して行動を改めようという意識が強いので救いやすいということです。一方で善人は自分は間違っていないと思っています。正すべき癖や習慣があっても自分は正しい、間違っていないと思い込んでいるのでなかなか直そうとしません。だから救いにくい。善人であること頭が固くなるということです。成長するのは自分は間違っているかもしれないと思う人です。常に反省する心、行動をよりよく改める姿勢があれば人間はいつでも成長できます。世間を賑わすニュースを見てみましょう。警察官、教育者、政治家など最も善人であるはずの人間が事件を起こす例をよく見かけます。自分は善人だと思い始めた時が一番危ないです。正しい行いはしてもいいですが、自分は間違っているかもしれないという気持ちはいつまでも忘れないことです。自分は間違っているかもしれないという謙虚な気持ちを持ち続ける。心の健康を保つ30の方法。その12、冗談の一つでも言えば人間関係が柔らかくなる。私の職場にある日新人が入ってきました。彼はいつも仕事を真面目にこなしていて仕事の文句も言いません。言われた仕事を淡々とこなします。真面目な人が入社したと私もみんなも喜んでいました。するとある日思わぬ不満が出始めました。真面目すぎるという不満です。一緒に仕事をしている人はあまりに真面目な彼の仕事ぶりに悩んでいる様子でした。真面目すぎてどう接していいかわからないと悩んでいます。冗談、雑談、判断が一切なく笑いません。別に悪いことをしているわけではないので無理に笑えとも言いづらい。言いづらいとまたストレスが溜まります。真面目なことは結構ですが、真面目すぎるのもまた問題です。冗談の一つでも言えば人間関係も柔らかくなります。8割真面目で2割もユーモアです。冗談を言えば自分が軽く見られるのではないかと思いますが、実は逆です。適度なユーモアを取り入れた方が雰囲気は柔らかくなり、むしろ人気は集めます。元内閣総理大臣である小泉純一郎氏の街頭演説を私は一度直接聞きに行ったことがあります。目の前5メートルの間近で総理の話はどんなものかと興味津々で見聞きしました。演説を聞いていて最も印象的だったのは真面目な話の途中で面白いジョークが出てくるところです。コーヒーを飲みながら聞いてください。直射日光が当たって政治家なのに皆さんより真っ黒です。本気か冗談かはさておき、そういう面白おかしいユーモアで会場が笑い、雰囲気が明るくなります。とりわけ政治の話は難しくて固い内容ばかりですが、そんな中ジョークの一つでも出てくると雰囲気が和みます。私は彼の人気はこのユーモアにあると思いました。それが多くの票を集める支持を得ることになったのだと思います。ユーモアの力はそれほど強いものなのです。8割真面目で2割のユーモアを心がける。心の健康を保つ30の方法。その13、相手にしてもらいたい態度をまず自分が先にする。誰も私に話しかけてくれない。誰も私を誘ってくれない。周りの人の冷たい態度に不安を感じる時があります。このように聞くと悪いのは相手であるように思いますが、実は意外な落とし穴があります。相手が冷たい態度なのではなく、あなたが冷たい態度なのです。相手が冷たい態度を取るのはあなたが先に冷たい態度を取っているからではないでしょうか。正直に自分の態度をチェックしましょう。話しかけてくれない、誘ってくれないと悩まなかったこと、誰にも話しかけず誘わないという態度のはずです。あなたがそういう態度を取っているから、そういう人なのだと誤解され、誰も話しかけてくれなくなったのです。冷たい態度の本当の原因は相手ではなく自分にあります。相手の態度は自分の態度の鏡です。相手はあなたがどういう態度であるかを見て、それに合わせた態度をしてきます。受け身の姿勢ではいけません。相手にしてほしい態度はまず自分から先にすることです。どんどん話しかけるほど明るい人生になります。積極的に自分から話しかけたり誘ったりすることで、あなたの積極的な態度が相手に伝わり、相手も積極的になってくれます。相手にしてもらいたい態度をまず自分が先にするだけでいいのです。相手にしてもらいたい態度をまず自分が先にする。心の健康を保つ30の方法。その14、トラブルはあなたの耐震性をチェックするテスト。大地震は予想が難しい大きな天災です。大雨なら天気予報で予想がつきますが、地震はまさに突然です。いつどこでどれくらいの大きさでやってくるのか全くわかりません。この地震をどう考えるか、そもそも地震はあるものだという前提で考えることです。この地震ですが、見方を変えれば家の耐震性をチェックするテストと考えることもできます。大地震がやってきた時に本物と偽物の区別ができるテストです。本当に耐震性のある家は大地震があっても壊れません。大地震が来ても耐えられるようしっかりした作り、構成、土台が出来上がっているので壊れることはありません。大地震がやってきた時に壊れるのは次の2種類の家です。1、そもそも地震対策をしていない家。2、耐震偽装をした家。1つ目のそもそも地震対策をしていない家が壊れる理由は話すまでもありませんね。対策を何も講じていなければ大地震がやってきた時、むしろ壊れない方が不思議です。さて問題なのは2つ目の耐震偽装をした家です。外面は立派で丈夫そうに見えても家の内側はどうでしょうか。家の土台や作りなど不安定なら大地震がやってきた時だけの川が流れすぐ壊れます。現実でも同じです。トラブルはあなたの耐震性をチェックするテストです。そもそもトラブルはあるものだという前提で考えることです。いつかやってくるトラブルのために日頃から土台を固めている人が生き残ります。基礎をコツコツ積み上げ、しっかりした土台があればトラブルがあっても乗り越えられるはずです。偽の強さや力は普段わかりません。トラブルがあった時に初めてわかります。トラブルを避ける対策も重要ですが、さらに重要なのはしっかりした土台を築き上げることです。今一度お金の使い道を改めて考えてみましょう。偽装のためにお金を使っていませんか。それとも本当に強い土台を築くためにお金を使いますか。お金の使い方はあなたの自由です。よりトラブルに強い人生を送りたければ、身を取り繕う理想にお金をかけるより、内側の磨きにお金をかける方が賢明です。本をたくさん読んだり、いろいろなところへ旅行に出かけたり、積極的に仕事に向かうなどして土台固めをしましょう。そういう人こそ人生のトラブルがあってもうまく乗り越えられる人なのです。いつか突然やってくるトラブルのために土台を固めておく。心の健康を保つ30の方法。その15、体験談こと有益な話はない。私は人の話の中でもとりわけ体験談が大好きです。実際に体験した話は何であろうと興味を持って聞いてしまいます。もちろん今から学べる体験談もいいですが、やはり体験した本人から聞く話の方が魅力があります。成功談だけでなく失敗談でも同じです。本来自分が体験して初めて分かることを他人が体験してリポートしてくれますから、これほど有益なことはありません。また体験談の内容によっては今の自分では絶対に体験できない内容もあります。例えば第二次世界大戦を体験した人の話です。私は第二次世界大戦より後の人間ですから、自分が体験することは絶対にできません。戦争の本当の苦しさや悲しさは体験した人しかわかりません。実際に体験した人から話を聞くと、自分がその時代にタイムスリップをしているかのように感じることができます。話だけとはいえ侮ってはいけません。体験した人にはそれとわかる表情があります。第二次世界大戦を体験し、戦争の悲劇、苦しみ、悲しさを知っている人は言葉だけでなく必ず表情にも現れます。その事情を知っている人、体験した人にしかできない表情です。 言葉だけでなく語る表情を見ればその感情がひしひし伝わってきます。私のおじいちゃんは第二次世界大戦を経験した人です。愛媛県に住んでいましたが、広島の原子爆弾投下の日の刻も実際に見たといいます。戦時中は主に傷を負った兵士の治療を担当していました。その時の状況を語るおじいちゃんには独特の表情がありました。それは戦争を体験して苦しさや悲しさを知っている人にしかできない表情です。おじいちゃんの言葉が伝わったのはその体験談により表情でした。そういう話は貴重です。こんだけではわからないことです。自分の時間やお金には制限があります。しかし人の体験談を聞くことで未体験の情報を具体的にしかもただで入手できます。本よりはるかに貴重で役立ちます。体験談はどんな話であろうとありがたく聞かせてもらいましょう。体験談はありがたく聞かせてもらう。心の健康を保つ30の方法。その16。あの頃は良かった、あの頃は楽しかったは言っても思ってもいけない。心の老化を促す魔の言葉。若々しい人生を送りたいなら次の2つのセリフに注意してください。あの頃は良かった、あの頃は楽しかった。この2つのセリフに心当たりがあるなら今すぐ禁句にしましょう。心の老化を促す魔の言葉だからです。悠々と昔話に花を咲かせたとき行くと言ってしまうことがあるかもしれません。昔を思い出して懐かしんだ瞬間行くと心で思うこともあるかもしれません。しかしあの頃は良かった、あの頃は楽しかったと言った瞬間、あなたは脱力感に襲われるでしょう。悪いことがあったわけでもないのになぜか暗い気持ちになりネガティブの感情に包まれるはずです。突然悲しい気持ちになってわけもわからず涙が出てくることもあるかもしれません。あの頃は良かったということは今は悪いということです。あの頃は楽しかったということは今はつまらないということです。つまり今の自分を否定していることになります。だから暗い気持ちになってしまうのです。今を否定してどうやって美しく輝き今を楽しく生きることができるのでしょう。過去への執着がエスカレートするだけです。このセリフを言うたびに昔を思い出してしまい、過去への執着心が生まれ今に集中できなくなります。心の老化が進んでいき、心から活力が奪われてしまいます。あの頃は良かった、あの頃は楽しかったは禁句にする。あの頃は良かった、あの頃は楽しかったという口癖があるなら今すぐ禁句にすることをお勧めします。いわば言うほど今の自分を否定することになるため元気がなくなってしまいます。あまり言いすぎると無気力状態になりかねないため注意してください。過去は終わったことであり未来はまだやってきていません。過去も未来も考えすぎるのは毒です。貴重なリソースが奪われてしまい無駄に疲れてしまいます。言ってはいけないだけでなく思ってもいけません。思うだけでも心が曇ってしまい活力が奪われてしまいます。今を一生懸命生きることが素晴らしい未来を作ることになる。私たちが生きているのは常に今です。人生を明るく生きたいなら今に集中しましょう。脇目も振らず誘惑にも負けず目の前の仕事に集中するのみです。ひたすら今に集中してしっかり今を生きてください。あなたは今未来の原因を作っている最中です。未来に咲くであろう花の種をまいています。今を一生懸命生きることが素晴らしい未来を作ることになります。あの頃は良かった、あの頃は楽しかったというセリフを禁句にする。心の健康を保つ30の方法。その17。人が喜んでくれるから手にしているのか、自分が本当に好きだから手にしているのか。人間は人から少しでもよく見られたい欲求があります。人の行動の多くは実は人目を意識した行動です。人からいいねと言われて羨ましがられると気持ちいいものです。しかしです、その気持ちが実は邪魔になることもあるのです。例えば流行を追いかける人がいるとします。目新しいものを持つと注目が集まります。いいもの持っているね、最新だね、儲かったのすごいねなど言われることでしょう。なかなか気持ちのいい響きですね。やんわり込められているような気もします。そうした言葉が気持ちよくて流行を追いかける気持ちに拍車がかかります。次から次へと流行を追いかけてしまいます。そうなるほどかえって人目が気になります。褒められる期待が大きくなると自然と見せびらかす態度になります。最新を追いかけるとそれだけお金もかかるでしょう。自分がどう見られているのかいつも気になります。その結果経済的にも精神的にも落ち着かない人になってしまうわけです。一番心配なのは個性についてです。流行を追いかけている自分に疑問が浮かぶことがあります。人が喜んでくれるから手にしているのか、それとも自分が本当に好きだから手にしているのか、自分でもわからなくなります。自分のことが自分でも見えなくなってしまうのです。人が喜んでくれるから手にしていて自分の好きなことだと勘違いしているケースが考えられます。そういう状況は人生ではあります。自分こそ今そういう状況になっていないか振り返ってみることが大切です。打ち込んでいることは時々正直な気持ちか再確認してみましょう。人が喜んでくれるから手にしているのか、自分が本当に好きだから手にしているのか、一人になり自分に問いかけてみましょう。大切な時間です。この時間がある人は自分を見失うことはありません。個性を振り返る大切な習慣なのです。個性を振り返る時間を作る。心の健康を保つ30の方法。その18。心のゴミはあるから出てくる、出せば消える。心のゴミはどう処理していますか。溜めたままにすると心身ともによくありません。だからとはいえ本人に向かって直接口をぶつけては人間関係に響くのは言うまでもありません。もちろん気軽に言える相手なら直接言って改善するのも一つの手ですが、なかなかそれが難しい状況もあります。ではどうすればいいのでしょうか。心のゴミは紙に書いて書き出せばいい。ストレスはあるから出てきます。出せば消えます。出せば消えるのですから紙に書いてどんどん出せばいい。自分が思っている不満や愚痴は紙いっぱいに書いてしまいましょう。きれいすっきり書いて書き出してしまえばシュレッダーにかけて誰にもわからないように処分するのが一番いいでしょう。誰にも見られませんから思い切った内容で構いません。手軽な方法でお金もかかりません。健全な精神を保つ心の習慣の一つにぜひ取り入れましょう。直接本人に言いにくいストレスは紙に書いて書き出す。心の健康を保つ30の方法。その19。プラスの言葉を使う。マイナスの言葉は使わない。健全な精神を保つ心の習慣のためにまずプラスの言葉を使いましょう。単なる言葉とはいえ軽視できません。言葉には力があります。声に出すと覇気が出ます。言霊という言葉があるように言葉には魂が込められています。たとえ口にしているだけでもプラスの言葉はあなたの生活を明るくさせてくれます。本当にいつもありがとう。いつもお世話になっています。感謝しています。明るい言葉を使っていると性格まで明るくなり人間関係が良くなります。明るい言葉だけでなく前向きな言葉を使っていると態度まで前向きになります。もう少し頑張ってみます。大丈夫です。ベストを尽くします。プラスの言葉を口にすると同時にマイナスの言葉とはお別れをしましょう。暗い人はいつも暗い言葉を使っています。なぜ暗い性格になってしまったのかというと暗い言葉を使っているから本当にそうなったのです。逆に明るい人はいつも明るい言葉を使っています。明るい言葉を使っているから明るい性格になることができたのです。あなたの発する言葉の通りの性格になり人生が形成されます。プラスの言葉を使って明るい人生を送りましょう。プラス言葉を使って明るい人生にする。心の健康を保つ30の方法。その20。何を聞くか何を目にするかに気を配ろう。あなたはどのような基準でテレビ番組を選んでいますか。なんとなくテレビをつけて面白いかどうか楽しいかどうかという理由だけで番組を選んでいないでしょうか。バラエティ番組やお笑い番組は面白くて笑いがあり一度見始めると止められません。しかしその笑いの内容が他人の抽象をネタにした笑いなら今すぐテレビのスイッチを消しましょう。笑いはあっても悲しい笑いです。笑う本人は楽しいかもしれませんが笑われた人には屈辱です。気持ちのいいことではありません。 あなたが自分のことをネタに笑われると気分が悪いように、そういう言葉は耳にしない方がいいし、目にしない方がいい。悪口を中心とした内容では心が乱れ、健全な精神状態とは言えなくなります。楽しむならバラエティやお笑いではなく、ドキュメンタリー番組の方がはるかに有益です。何を聞くか、何を目にするか、見極めましょう。例えば、一流の寿司職人のドキュメンタリーには笑いはありませんが、真剣さがあります。寿司職人という仕事が自分に関係していなくても、人生に対する真面目な姿勢はどの職業でも共通です。職の違いこそあれ、懸命になっている人たちの姿を見ると、自分もこうしてはいられない、という前向きな気分になります。その真剣な仕事への姿勢を見て学ぶことで、あなたの明日からの姿勢にも影響が出ます。ためになる番組とはこういう内容のものです。その他、確かようなドキュメンタリー番組がありますが、真面目な内容ほど真剣さが伝わり、面白くてためになります。楽しむなら、そういう番組を見て楽しむことです。笑いがあればいいのではありません。自分の精神面にどのくらいプラスの影響を与えるかで選ぶのです。ドキュメンタリー番組を見て人生の勉強をする。心の健康を保つ30の方法。その21。考え方をシンプルにすればするほどネタがたくさん出る。みなくちさんはよくそんなにたくさんのネタが出てきますねと言われます。たくさんのことを考えていると誤解されていますが、考えていることはシンプルです。例えば、私が考えていることをいくつか紹介します。行動、スピード、愛、情熱、夢、徹底、集中、適度。こうしたことしか考えていません。キーセンテンスではなく、もはやキーワードです。哲学を突き詰めると最終的には一言のキーワードになります。あとは組み合わせるだけです。組み合わせることでセンテンスができ上がり、一つの記事ができます。考え方をシンプルにすることで多くの組み合わせができるようになり、たくさんのネタが出てきます。私も覚える量が減り、心もシンプルになります。考えるときも頭の負荷が小さくなります。基本ほどシンプルにすることです。美味しい料理ほど食材はシンプルですが、だからこそたくさんの料理パターンを作り出せます。複雑に考えていると上手に組み合わせができなくなり、むしろ多様化ができなくなります。難しいことを考えすぎなくてもいい。自分の考えていることはシンプルにすることです。シンプルだからこそたくさんのネタが出てきます。シンプルに考える。心の健康を保つ30の方法。その22。身近な人ほど近すぎるがゆえに見えなくなり、感謝を忘れがちになる。あなたは自分の目のまつげが見えますか？まつげはあまりに距離が近すぎて見えません。しかし、人にはなくてはならない存在です。近すぎると逆に見えなくなるのは人間関係でも同じです。人に感謝するときには、職場の人間関係、学校の人間関係でお世話になった人から感謝をしようと思います。それもいいですが、本当はもっと近くに感謝すべき人がいます。あなたのお父さん、お母さんです。身近すぎる存在は近すぎて見えなくなります。しかし、身近な人間関係ほどあなたの土台になっているので、一番感謝すべきです。身近な人ほど近すぎるがゆえに見えなくなり、感謝を忘れてしまいがちです。感謝をする人がいないのは嘘です。見えていないだけです。あなたのお父さんとお母さんに産んでもらったこと、育ててもらったことをいくら感謝してもしすぎることはありません。身近な存在ほど感謝する。心の健康を保つ30の方法。その23。最年少の自慢より最高齢の自慢をしよう。世間の注目を集めるのは最年少です。最年少受賞者、最年少金メダリスト、最年少達成者。いかに若くして達成できたかは確かに素晴らしいことです。賞賛に値します。その風潮に流されてか、私たちは最年少を目指そうとしてしまいます。年老いた人はもう自分はそんな年ではないからと若い日に追いかけていた夢を早々に諦めてしまいます。しかし改めて考えてみましょう。最年少達成と最高齢達成を比べた場合、圧倒的に実現が難しいのは最高齢の方です。若い人は誰でも体力も記憶力もあり、体も健康ですから夢も達成しやすいです。しかし年を重ねるにつれて体力や記憶力が衰え、夢の達成が難しくなります。最高齢で達成した人は体力の維持、記憶力の鍛錬、知識と知恵の積み重ね、やる気の継続に成功した人です。はるかに難しいことです。そこで本当の差ができます。最年少になろうとするのではなく、最高齢で注目を浴びるようにします。早く成功しようと考えるのではなく、待機晩成しようと考えます。若い人は最年少を目指そうとしますが、最高齢で達成した方が人々に感動を与えます。いかに長く続けるかを考えるようにしましょう。自分が80歳になっても続けることができるかと考えましょう。それほどの情熱が自分にはあるのかと問います。事実、最高齢で夢を達成する人が太さや強さがあります。長年夢を忘れることなく、一途になって追いかけていくのは本当に好きではないとできないことです。その夢をいかに最高齢で達成するかです。こんな年でまだこういうことをやっている。こんな年でこういうことを考えているのは自分しかいない。そういうことをしましょう。若さがゆえの力もあります。しかし、老いるからこそ得られる力もあります。最年少だけが素晴らしいのではなく、最高齢での達成はそれ以上に素晴らしいのです。最年少の自慢より最高齢の自慢をしましょう。最高齢達成を目指す。心の健康を保つ30の方法。その24。自分探しは今いる場所で見つける。自分探しをする人がいます。自分には何が合っているのだろう。自分に適した職業は何なのだろうか。自分の天命、宿命は何なのだろうか。自分を見つけるためには考えているばかりではいけません。まず、何かに挑戦することです。何かにぶつかることで手応えが得られ、何かがわかります。うまくできたり下手だったりと自分の向き不向きがわかります。やはり自分にはこの仕事が向いていないのではないか。他の仕事をやってみようか。自分探しで転職をする前にまず自分の今いる場所から探すことです。今の仕事を一生懸命にします。全身全霊を込めてトライしてそれでもダメだと思ったら次の職を考えてもいいでしょう。その時こそ自分には向いていないということがわかったからです。しかしほとんどの場合今の自分のいる場所で何かが見つかります。話が得意だと思えば今の職場で話ができる部署へ移動させてもらい仕事を任せてもらいます。資料作成が得意だと思えば上司に資料作成の仕事をもらい自分の才能を発揮すればいいでしょう。自分は仕事が早いという個性が見つかれば早くできる仕事を多めにもらってもいいでしょう。才能の欠片が一つは見つかるはずです。見つかればあとは深めます。そのためにはまず今の場所でとことん一生懸命になるしかないのです。自分探しのために遠くに出かけるのではなく今の場所で見つけるのです。今の場所で自分を見つける。心の健康を保つ30の方法。その25。カッとなって手を挙げる前に深呼吸をしよう。呼吸と心とは連動します。呼吸が穏やかになれば心も穏やかになり、呼吸が荒くなれば心も荒くなります。健全な精神のためにはまず呼吸を整えることです。普段は意識していないからこそ意識して整えれば差ができます。深く息を吸い込めばたくさんの酸素が脳に行き渡り、脳の活動が生き生きします。深く息を吐けば不要な二酸化炭素を体外へ吐き出せ、脳は喜びます。さあ今すぐやってみましょう。深く息を吸ってください。次にゆっくり吐いてください。そうすると明らかに心が落ち着いてくることがわかるはずです。いつも無意識にしている呼吸はそれほど深く精神に影響を与えています。深い呼吸を癖にすればいつも落ち着いた人になります。イライラした時にはまず応急処置として深呼吸をすることです。カッとなって手を上げる前に深呼吸をしましょう。イライラした時には脳が酸素不足の状態です。深く息を吸って酸素を取り込めば余裕のなかった脳に余裕ができるのです。イライラした時には深呼吸をする。心の健康を保つ30の方法。その26。究極の褒め言葉は拍手。褒め言葉といってもなかなか難しいです。言い方一つで称賛にもなり嫌味にもなります。場合によっては相手の年齢や立場をわきまえて口にしなければならず気を使います。 気の利かない褒め言葉がわからないときには、まず拍手をしてみませんか。拍手には嫌味がありません。究極の褒め言葉は拍手です。拍手を受けると嬉しくなります。本当に感動したら拍手をすることです。感動は拍手で伝えるのです。褒めるより拍手をする。心の健康を保つ30の方法。その27。一人になる時間で自問自答の時間を作ろう。夜が明け、太陽が顔を出しました。さあ、一日の始まりです。朝起きればすぐ人間関係が始まります。食卓では父と母と顔を合わせ、学校では友人や先生と会います。社会人なら会社の同僚や上司との人間関係が始まります。帰りには友人と寄り道をしたり、友人の家に遊びに行ったりします。最近では携帯電話があるため、いつでもどこでも友人と連絡を取り合える時代になりました。このように人生のほとんどは人と関わる時間が大半です。しかし、人生で自分の生き方を左右するのは一人になっている時間です。一人になっている時には話し合う相手が自分しかいないので、自分と話をします。自問自答です。そうするときに行くと、これでいいのか、と立ち止まります。いつの間にか友人に流されていないか。気づけば行きたくもない飲み会に出席していないか。自分が本当にやりたいことは何なのか。本当に人生これでいいのか。人と一緒にいるときには他人の言葉に合わせたり話に流されたりして自分を見失いがちです。自問自答の時間は貴重な時間です。自分を見つめる作業は一人でなければできません。健全な精神を保つ心の習慣として一人の時間を作ってください。ほんの30分でも構いません。自制心を取り戻し人生の軌道修正です。一人になる時間が自分らしい生き方を濃くさせます。一人になる時間が少なくなっている時代です。しかしどんなに便利になっても一人になる時間は必ず確保しましょう。人間関係を否定しているのではありません。濃い人間関係を作るために一人の時間が土台として必要です。どんな人間関係でもまず初めの人間関係は自分です。初めに語りかけるのも自分です。次に両親であったり友人であったり先生であったりします。自分と語り合う時間が土台としてあるからこそ人の話を聞いて判断できる人になれるのです。友人と話をする前に自分と話をする。心の健康を保つ30の方法。その28。他人にした行為は全て自分に戻ってくる。この世にはブーメランの法則があります。自分が行動したこと、口にしたことは全て自分に跳ね返ってくる法則です。その形がブーメランに似ているためこうした名前がつきました。他人のためにしたことも自分に跳ね返ってきます。人に優しい言葉をかけると相手は嬉しくなり、あなたにも優しい言葉をかけてくれるようになります。逆に相手を罵ると気分を悪くしてあなたのことも悪く言うでしょう。褒める人は褒められ、悪口を言う人は悪口を言われます。称賛であろうと侮辱であろうと全て自分に跳ね返ります。また行動も同じです。人を助けると助けられ、人を傷つける人は自分が傷つきます。自分が他人にしたことは自分に返ってきますから、今のうちにできるだけ素晴らしい種をまいておくことです。自分がしてほしいと思うことほどまず自分から他人にしてあげればいい。するとブーメランのように自分に跳ね返ってきます。これは宇宙の法則です。誰が作った法則でもなく、そもそもこれが宇宙の仕組みです。あなたがしてもらいたいことはまず他人にしましょう。自分がしてもらいたいことを他人にしてあげる。心の健康を保つ30の方法。その29。充実した日々を送るためにはまず全力を尽くすこと。夜ぐっすり寝るためには日中は一生懸命仕事をすることです。やるだけのことはやった。自分のベストは尽くしたと思うことが重要です。過去は寝て待てという言葉の通りです。一生懸命に仕事をすれば充実感が得られ安心して寝られます。これ以上ないベストの自分を出し切ったとき、人間はこれほどない充実感に満たされます。私は日中一生懸命に仕事をしています。ベストを尽くせば仕事は最大限にこなせ、仕事で評価されます。日中の一生懸命のおかげで夜は充実感に満たされます。健全な精神を保つためにはただゆったりのんびり過ごすことではありません。もちろん夜は瞑想をして自分を見つめたり散歩をしてゆっくりしたりする時間があってもいいでしょう。しかしせめて日中は一生懸命に全力を尽くすことです。全力を尽くすからこそ夜は充実感で満たされ、過去は寝て待てのごとく安心して寝られます。人生では緩急が必要です。どちらが重要なのではなく、どちらも重要です。緩というゆっくりした時間には休が必要です。休という忙しい時間には緩の時間が必要です。両方のバランスが取れ、昼も夜も安定した人生になります。充実感を得るためにベストを尽くす。心の健康を保つ30の方法。その30。心の軸を持たないと安定した心は保てない。人間が安定して立っていられるのは骨があるからです。骨が軸になっているから立って歩いたり走ったりできます。たとえ倒れても起き上がることができるのは骨のおかげです。逆に言えば骨がなければ立ってさえいられません。クラゲのようになるようになり潮に流されます。心も同じです。心も安定のためには骨が必要です。心に骨がなければなるようになり世間の風に流されます。では心の軸とは何でしょうか。心の軸とは哲学のことです。心の哲学には次の3つがあります。生き方、信念、夢。この3本の軸があって1本の哲学という太い軸になります。この軸がしっかりしていれば少々トラブルがあっても倒れることはありません。生き方が人生の歩み方のことです。歩み方がしっかり確立されていれば想定外のトラブルがあってもそれた道を軌道修正できます。信念とは信じる念と書くように自分が信じていることを言います。自分が信じていることがあるからこそ自信を持って発言行動ができます。迷いを断ち切り自分に合った判断が下せるようになります。夢とは目的地のことです。目的地が分かるから進むべき方向が分かります。この3つの軸は心の安定に必要な心の骨です。心の骨がしっかりしていれば他人から悪口を言われたり想定外のトラブルがあったりしても立っていられます。たとえ倒れてもまた立ち上がることができるでしょう。道に迷うことなく正しい方向に向かって一歩一歩前進できます。あなたにこの3つの軸がありますか。なければ持つようにしましょう。生き方、信念、夢です。健全なる精神と心の安定を保つための強力な骨になります。生き方、信念、夢の3つの軸を持つ。心の健康を保つ30の方法。まとめ。その1。健全な精神を保つために精神の運転の練習をする。その2。他人の迷惑にならないと確認してから行動する習慣を持つ。その3。10年後のためにと考える。その4。お互いに幸せになれる行動をする。その5。好きなことをして輝く。その6。服が汚れたら着替える。その7。ぶつかった相手で自分の精神レベルをチェックする。その8。すべての活動は愛の表現であることに気づく。その9。自分のものなんて一つもないと気づき所有するものを減らす。その10。自分のことを振り返るときは一人になる。その11。自分は間違っているかもしれないという謙虚な気持ちを持ち続ける。その12。8割真面目で2割のユーモアを心がける。その13。相手にしてもらいたい態度をまず自分が先にする。その14。いつか突然やってくるトラブルのために土台を固めておく。その15。体験談はありがたく聞かせてもらう。その16。お金を持って心に余裕を作る。その17。お世話になっている人に手紙を書く。その18。直接本人に言いにくいストレスは紙に書いて書き出す。その19。プラス言葉を使って明るい人生にする。その20。ドキュメンタリー番組を見て人生の勉強をする。その21。シンプルに考える。その22。身近な存在ほど感謝する。その23。 最高齢達成を目指す。その24。今の場所で自分を見つける。その25。イライラした時には深呼吸をする。その26。褒めるより拍手をする。その27。友人と話をする前に自分と話をする。その28。自分がしてもらいたいことを他人にしてあげる。その29。充実感を得るためにベストを尽くす。その30。生き方、信念、夢の3つの軸を持つ。